ど本日は番号試験における、クイズの登録情報の正確性向上について FBI のジェフス・シビリアさんと一緒に議論したいと思います。でクイズを取り巻く環境なんですけど、今まではそのネットワークトラブルシューティングのために技術者を中心に使ってきたという経緯があると思うんですけど、最近はですね、もっと利用者が広がってきていて、サイバー犯罪ですとか、法案維持のために法執行機関も利用しているという側面があります。でもっと大きな話、この文章で大きな話をしていくと、そのサイバー空間の安全性っていうテーマ自体がですね、技術者だけでじゃあなんか技術があった時に対応するとかそういう問題ではなくてですね、もう政府ですとか法執行機関もどういうふうにやっていけばいいのかっていうのは、国連レベルでもこれは本当に安全保障とかそういうレベルのところになりますけど、着目されているという大きな文脈の中のクイズの話はもう少しネットワークオペレーター寄りですけどというところでですね、そういう中の議論だということをちょっと共有できればと思います。それからですね、 IP アドレスの方だけではなくてですね、 GTMD のクイズについてもですね、抜本的に法執行機関のニーズですとかプライバシー保護するためにどうすればいいのかということでですね、抜本的に見直しましょうというポリシー策定プロセスが始まって長期的に議論していくというところです。そういった流れがある中で資源管理のクイズについてはどうしていきましょうかということをですね、法執行機関が RIA に相談したところ、トップダウンで決めないでほしいと、RIA というのはボトムアップでやってきているので、ぜひRIA のコミュニティに提案をして問題提起をしてコミュニティと一緒に提案を作ってくださいという要請をした結果ですね、法執行機関が来年の2017年の春に全ての RIA 地域に一緒に共同して提案を行いますという予定を発表しました。でいろいろなRIA のミーティングで紹介されたいきなり提案ということではなく、こういう問題がありますと、問題の共有と予定を共有シェアするということを今年の秋にやってきました。そういった流れの中でですね、来年の APTEC 地域ですと2017年の2月か3月に開催されるアプリコンの APTEC 会議で、何らかの議論が行われるということに備えてですね、日本でも事前にどういったことが課題で、どういった対策が取り得るのか、逆にこういった対策を取られると困るということを事前に議論できればというところが、テーマの趣旨ですというところでですね、私からの話は以上で、次にはジェスさんの発表に行きたいと思います。少々スライドの切り替えをお待ちください。ジェスさんの発表は英語になりますので、ウェブにですね、日本語の翻訳資料を掲載しています。なので、日本語 その翻訳資料を見ながら、英語で発表していただいて、私からぜひまとめの、日本語の訳を紹
介します。こんにちは。はじめまして。私は、FBI のジェシーです。
本当に入ってる。
That's all I have.日本語を少し。thank you for having me today. I'm Jesse. My name is Jesse. I'm an FBI agent working cyber issues here in Tokyo. I am detailed here for approximately 6 months. I've been here for about 3 months so far. I'll be leaving in March. But it's been a great time here. Thank you for having me in Japan. I really appreciate it. You've been great hosts. Everybody here is so very nice. Had a good time.So today I'd like to talk to you about how we see who is from a law enforcement perspective, the challenges that we face in law enforcement when it comes to identifying the bad guys, the people who are behind the malicious activity online, and the things that we can do to possibly help each other to help keep the world a safer place.
今日お話ししたいこととしては、法執行機関 の視点からですね、封印を、その悪い人たちを捕まえるために一緒にどういうふうに協力していくかいけるのかというお話をしたいということです。
So the big problem here that I'll talk about is that when who is information when it comes to an IP address is inaccurate, it makes it very difficult for the law enforcement community to get right to the problem.To get right to the source of the problem. what happens sometimes is we identify somebody doing something illegal, either in the United States or here in Japan or around the world, and the first thing that we will do is go to who is to find out who is the person or who is the company leasing the IP address to that bad guy. So we need to first identify what company that is.
So
if we cannot immediately identify which company is leasing IP space to a bad guy who is using that IP address to conduct illegal activity, it becomes an issue of public safety. Citizens of your country and mine and citizens of countries all around the world are put in danger sometimes when that information is inaccurate.
こういった問題というのはスピードが非常に重要になってきますので、まあ、米国だけではなくて日本ですとか世界中の市民の皆さんの安全を守るためにそしてその安全を守るために迅速に対応するためにフリーズが正確に保たれているということが非常に重要になってきます。
I don't know if any of you watch TV, but TV shows, for example, CSI, or it seems like the FBI could just go, there he is.I got him. This is not real. In real life, FBI agents are significantly less attractive, and they are definitely not as smart. So we have to use very basic tools, such as Whois, to start our investigation. And when that information is provided to us through the use of the Whois tool and it is inaccurate, it significantly delays our investigations. Again, the problem is that it puts public safety in jeopardy.
結構現実には地味にやっていて、まあ、皆さんが使っているようなツールを使って、まずはフリーズを、まあ、情報、フリーズを使って対応するということをやっています。
And I think this is going to become a greater issue moving forward, especially with the move to voice over IP, when we are not going to be using the traditional phone networks anymore. It's going to be not just internet traffic through web browsers or through various web protocols, internet protocols, but this will be the primary way that we can communicate with each other through voice. So the more that we can have accurate information when trying to identify illegal activity online or on the internet, the better for everybody.
ますますその、まあ、VoIP が使われるようになってきていると音声での何かそのコミュニケーションにおいてもですね、まあ、IP ベースということが重要になってきますので、まあ、フリーズが重要 IP のフリーズの正確性の重要性というのがますます増してくるという状況です。
So, the law enforcement community needs to work with the registries, to the regional registries, to figure out a solution that balances the burdenthat is put on the registries to maintain this kind of information, and that also keeps public safety strong. So we need to find a balance here. Obviously, we can't require these registries to maintain 100% accuracy on every single user on the internet, but we need to be careful to make sure that public safety is a priority.
当然その費用対効果のバランスの検討が必要になってきまして、まあ、全て の, その情報を完璧に正確にするということは難しいと思うんですけれど、まあ、法案のために必要なまあ、その目的のためにどの程度の情報を正確に保つのかということを、まあ、総合的にそのバランスを見ながら検討していければと思います。
This is not my presentation. It was provided to me by the folks at Aaron. ButI think that there is one point in this slide deck that is most poignant. I will skip over the other two. One is about IP hijacking, and there are many ways you can do IP hijacking, inaccurate data being one of them. But it's a much bigger problem than just maintaining accurate information. The other one has to do with public safety as it regards drug overdoses, and it's not entirely clear to me how they are concerning who is information in that. But this one here is particularly relevant. There is a situation that came out of Canada wherein a bad guy was extorting a young lady online, and the Royal Canadian Mounted Police were able to get information about the IP address associated with that activity very quickly, and they started providing legal service to the company that the Whois information was registered to, and they quickly found that it was not accurate. They had to go not one, but two, but actually three ISPs downstream in order to get to the company who actually leased that IP address to the end user. That took them 3 months and four production orders, four legal documents. It took them to be able to finally identify the bad guy. All that time, he was able to keep extorting this young lady and maintaining his illegal activities. From a more personal narrative, I have worked many different kinds of cyber crime in my career. I have worked child pornography. I have worked primarily national security intrusions. But regardless of what kind of activity I'm investigating, I am always using Whois in order to find out who I need to go to provide that first legal process. And in the case particularly of child pornography, we see a lot of times people who are actually producing, they're actually taking the pictures or the videos of these children being abused. We identify them through an IP address. We need to immediately get to that person's house in order to stop that activity. And if it takes us 3 months to find out exactly where that house is, that is a huge problem. And that, I think, is the most poignant example of public safety. When children are being abused, we need to move as fast as humanly possible.
ご自身の経験からもいくつか状況を教えてくださって、例えばその児童ポルノの対応ですとか、それからその国防を脅かすようなケースにも、接しられてきて、そういった経験からもですね、すぐにその例えば子どもの被害になって写真撮られそうになっているような状況において、そんな数ヶ月も待ってから逮捕しているのでは、もう実際に被害が起こってしまう、本当に一刻も争っている、迅速に対応しなければ状況がある中で、フリーズの情報が正確に保たれていて、すぐに連絡を取れるということが重要になってくると。
So again, I understand the need to balance public safety and the burden that is placed on registries when they are trying to maintain accurate Whois information for these IP addresses, for this IP space. So the reason I am here is to introduce to you a policy document that the registries, the regional registries, are working together on, and that will be produced in February of 2017, I believe, sometime in early 2017. So we are reaching out to you now to discuss this topic and to request some ideas from you to see what you think about this this issue to see what solutions you might have for the world community, the global community, as it pertains to maintaining accurate who is information.
なので、もちろん、その、公安のために、正しい情報を維持するということと、実際の現実的な負荷との、バランスの問題っていうのも、十分によく理解してますし、それを踏まえてですね、その来年の春の、提案、行うということを事前に皆さんに共有をした上でですね、どういった対策が取れるのかっていうのを、一緒に考えていければということです。
My understanding of where they plan on limiting this policy is that it does not maintain, it does not require the registries to maintain information on the end user, just the company that is directly responsible for leasing a given IP address to an end user. So you do not need to identify Jesse Shibilia as the user, you need to identify ISP 123 in New York City as the company that was responsible for leasing that IP to me for my internet service. And then the other piece, as I understand, the boundary that they are setting for this policy is that it will only be required of 29/29 and larger networks.
エンドユーザーの情報を求めていませんと。なのでそのエンドユーザーにアドレスを付与した組織の情報が特定できればよいということと、それからですね、スラッシュ29よりも大きい情報の大きく登録されている情報の正確性を保ちたいということでしょう。エンドユーザーの定義は後で個人なのか、企業も含むのか。
And again, realizing that this is a significant burden to maintain this information at a high level of accuracy, what are the incentives that we can provide to the registries in order to help maintain that information as accurately as possible? So again, this is not the FBI coming to you and saying you must maintain accurate information or else something happens bad. This is an effort being organized by the regional registries, the RIRs, in order to develop a policy document that again balances public safety with a burden on all these registries.
FBI やってきてですね、正確な情報維持しろというふうにそのトップダウンで、何でしょう、言うと一方的に言い放つと、そういうことではなくてですね、基本的に RIRが主体的になって、どういうふうにその、こういったニーズに応えていくことができるのかっていうことを検討しているというところです。
I am simply here to, again, ask for your advice, ask for your input, and to provide to you a law enforcement perspective as to why this is a very important issue that needs to be addressed. So it appears I was inaccurate. They will be requesting input from the RIRs through the spring of 2017, and then the actual policy document will be implemented in the next fall. So with that, I thank you for your time and attention, and I would love to hear your thoughts. I would love to take your input on this and be able to provide that back to the community as best I can.
Thank you very much, Jess. なので、ぜひぜひ皆さんのご意見を聞かせていただいた上で、それを踏まえて今後そのコミュニティに提案する内容を検討するように持ち帰ればと。 いうことです。 ちょっと、なかなかいきなり解決策というのを出すのは難しいかもしれないんですけど、どういうところが課題になってて困ってると、その、正確性、維持するの重要だということは分かるけれど、こんなことで実際困ってるんだよということをまずは聞かせていただくところからスタートしてもいいのかなと思います。そうして、何でしょうね、こういうところでやっぱりちょっとなかなか正確に保つのは難しいよということを聞かせていただいた上で、じゃあそういうことだったら、こういうことができるのかなという議論もできるんじゃないかなと思うんですけれど、あとは、その後に質問があればお聞かせいただければと思うんですが。日本語で聞いていいですか。
マイクお願いしてもいいですか。
どうもありがとうございます。
あ、そうか、
メモ参考になる資料
どっちしますメモ。
私はライブリージョンの動向なども調べておりまして、おっしゃった正確性には2つの方向性があるように思います。
どうします。
1つはアドレスの割り振り情報そのものの情報の正確性、具体的には ISP ですとか、その先の企業に対する割り当て情報ということになります。もう一つは IRT オブジェクトのように何かあった時に連絡する時のためのアドレス、それは顧客ですとか実際の会社の連絡先ではないかもしれないですが、ただ連絡が続いていくんですけど、どちらがプライオリティが高いでしょうか。
Admit that I am not a network person, but the difference between the two different kinds of contacts, very important difference. The thing that we are really requesting here is again not necessarily making sure that there is somebody who is available to respond to this legal service. It's making sure that the company that is authorized to provide the customer data through proper legal service is the one that is going to be show up in the WHOIS information. If I need to contact more than one company in that process, that is taking time that might be very, very valuable, for example, in the case of a suicide. We may get a phone call that says, "Hey, I'm thinking about committing suicide. I don't know what I'm going to do." Click. Oh, okay. So we need to find out where that person is coming from immediately. If I have to make more phone calls versus just putting in a query for that IP address and then getting emergency legal service from that company who provides service to that user, that's a much better public safety situation than. There's a guy who I can talk to who can tell me who it is, and then I can get to the right company. That, again, not being an expert in this, that is my law enforcement perspective. Having gone through this kind of situation in the past, time is sometimes of the essence in these situations, specifically in situations where children's lives are in danger or people are threatening suicide. So any time when we have to go through an extra step, it could be a problem. I hope that answers your question.
I think it's a long question, but let me first share your response. So, なので、基本的にどんな形であってもですね、この情報を持ってる人をさらに問い合わせなければいけないっていうステップが生じるということは困る。なんでかっていうと、事例に出しても自殺をじゃあもうしようとしているという時にですね、一刻も本当に争うような状態でさらに情報を探すとか、じゃあこの登録された情報の人からこの人に聞いてと言われる、そういう手間は取っている場合ではなくてですね、もうその情報を見たらすぐにそこにつながるという状況が本当に重要だと。 one additional question is that, do you think that a separate dedicated incident response contact would help? So it might not be the formal rules, but it's like the contact to be registered is defined or dedicated for this particular purpose in responding to the needs of the law enforcement agency. Whereas for boys, it's a much more broad needs. It includes network troubleshooting, and it might actually, you know, include other queries. So I think it's an early question, is how do we separate? And if we focus on the accuracy of the second point, the incident response, dedicated contact, would that help?
I think I better understand your question now. Mm-hmm. So absolutely, if there was a kind of a dedicated hotline for that kind of information, for those kinds of requests, mm-hmm. that would be fantastic. The question is that hotline constantly available? Mm-hmm. Can I just, instead of opening up a terminal window and typing in who is 123.45, whatever, I call up somebody on the phone, ring, I don't know, maybe nobody's there. If it's a 24-hour, seven days a week staffed line, absolutely. And if they can get me the information that I need in order to provide effective legal service to the company who leases a particular IP address to the person I'm interested in learning about, great. The nice thing about Whois is that it's always available, and it is a great resource. But if it was more accurate, it would be an even better resource for law enforcement. Mm-hmm. That's my feeling.
あの短い答えとしてはあの24時間365日すぐにあのそのコンタクトの情報が得られるのであれば、まあ、それは検討をあの進めていくかと思います。ただあのクイズって別に何でしょうね、もう誰でもすぐに検索して情報を見つけることができるという状況なので、その特定のその目的のために別の連絡先の、まあ、何でしょう、まあ、電話ホットラインなのか違う方法なのかですけど、そういうのがあって、そこに連絡したら限定とかいうふうになってしまうと、それはそれであの使いフリーズよりも使いづらいということのようですね。
JP ニックの前村です。どうもありがとうございました。JP ニックの人間ばっかり質問するというのはあの本意ではないんですけども、ぜひともあの、皆さんの、事業者の皆さんがどう考えるかというのはこれ非常に重要だと思いますので、そういうふうな皆さんのご意見が出てきやすいような質問をしたいと思うんですけども、3点ぐらいあるんですよ。それでも長くならないようにします。まず、一つちょっとあの気になったのは、あのジェシーさんのプレゼンテーションの中に、フーイズを引いたら、実際その IP アドレスを持っているのが ISP のサブプロバイダーのサブプロバイダーみたいな感じでこうあの多重になっていて、それで時間がかかったというふうにおっしゃっていたんですね。でそれに対して今の、JP ニックあるいは AP ニックのポリシーはどう言ってるかというと、サブプロバイダーが実際に事業をやっていたとしても、ローカルインターネットレジストリーがその、フーイズの正確性を担保しなきゃいけないということになってたはずなので、そこの部分は LIR がちゃんとすればいいというところに帰結するような気がしていて、そこあの少しあの状況が違うのか、あるいは、もう少し明確化が必要なのかなと思いました。
で、
はい、あどうぞお願いします。
Maybe not all of them keep information 100% accurate or 90% accurate or 50% accurate. Sometimes they just let it go. In other regions of the world, it happens absolutely. I'm not very familiar with the way things are done in Asia and in Japan, but it is often the case that it is not very accurate as you go down the chain. People just say, that's not my responsibility, or I've got too much other stuff to do, this is not a high priority. So if it falls by the wayside, people forget about it.
おっしゃった通り、もしかすると契約上縛られているかもしれないんですけど、実態としてはやはりそのさらにその孫の対策の情報っていうのは優先順位が低くなって、あまりこう正確がたまったりとか、アジアの状況や日本情報は詳しくないけど、他の地域ではそういうことが実態としては起
きている。はい、ありがとうございます。2点目、それに関係するんですけども、LIR が特定できればいいとすれば、
LIR じゃなくて、LIR の下の ISP も含むんですよ。
だから、事業者が特定できればいい。
あ、でも LIR の下の二次 ISP も含みます。
とおっしゃったのと、スラッシュ29を、基準にして、それより大きければというのが、スラッシュ29だと明らかにエンドユーザーのアサインメントだと思うので、そこがちょっとあんまりコンシステントじゃないような気がしたんですよ。
And when you explain the price, what would be the need for the role enforcement? You mentioned that you know, the organization that is used for it, so it's not necessarily the end user. But at the same time, you're saying that the need to find the registration of large transactions. So if it's like, you know, a little bit larger than much stronger, it could include
these are the kinds of concerns that need to be raised when developing this policy document. It is very easy to say, we'll just slash 29 and anything larger. Great. But maybe that's not always feasible. It's a perfect example of why input needs to be brought to the table when developing this policy, and this group is part of that input. So that is something that I will write down and provide back to people who sent me here and say, yeah, this may not make sense in all cases. Slash 29 larger may not be the right line.
サイズは仮にっていうことで話したんですけど、逆にインプットいただいて、もしかすると50万生じるかもしれないというようなことなので、持ち帰ってフィードバックしますということです。
最後質問ではないんですけども、ICANN の方ではGTLD に対する不一のポリシーというのは今総ざらい見直しているところで、その中のアイデアとしてはゲーテッドアクセスというアイデアがあってですね、法執行機関に対しては、ユーザーごとに、目的が違うんだという意識のもと、法執行機関に対しては法執行機関の目的に応じた、情報開示内容をと特権みたいなものを与える、こういうふうな、イメージもあるようですね。それがあるとひょっとして法執行機関の皆さんには、寄与するのかなと思います。その一方でこれをやるのは結構お金かかる話なので、それもコストとのトレードオフというのがあるのかな。
ゲーテッドアクセス
って、ゲーテッドアクセスなので、そこの部分は公開されない。
LEAs will have access to that information.
Yeah, it's an interesting question. Do you allow all law enforcement agencies all over the world to have access to that information? Gated access? Do you trust every law enforcement agency in the world? Maybe there are some law enforcement agencies in some countries that you do not give access to, maybe.
すべての法執行機関を、信用できるのかっていうようなご質問で、
法執行機関の定義に関わってくる。
そうですね。それはまさにこの、提案に対して、愛犬のコミュニティの方でも言っている議論なので、これも全く固まってない状態なので、そちらの方もまた大問題で考えていくわけですね。
Yeah, I think that maintaining a separate level of access for law enforcement is one solution that will involve a burden as well, similar burden to maintaining accuracy, maybe at a different level with the registries. But I think that maintaining accuracy will prove to give the same output, to the same outcome rather, if the information is accurate.And we put that kind of human resource into making that information accurate. They have, law enforcement has a resource that they can query all the time already, and just making sure that information is more accurate is good enough, I think.
That's 参照できる人が限られるのか限られないのかにもかかわらず、登録されている情報が正確であるっていう、そこを維持するっていうこと自体は、どういう方法であっても同じであって、別に IP の保持に対して限定タクシーが欲しいという要望は法執行機関の側からありません。もう正確に情報が保たれさえすればいいと。
冒頭申しましたけども、これぜひともですね、事業所の皆さんがうちはこう思うとかっていうふうな意見を挙げていただいて、それがジェシーさんみたいな、ね、提案しようとしている方々に届くというのは非常に重要だと思いますので、皆さんご意見どうぞよろしくお願いします。以上です。
ご意見
もも
ちろんぜひということと、あとそれに加えてですね、なんかうちこうやってますよとか、そういう状況の共有でも十分参考になるかなと思います。あと自分のところじゃなくてもこういうのはなんか見受けられますねとか、そんなことでも十分かなと思うんですけれど、
absolutely. So again, the consideration that we are asking for with this document is maintaining accurate information as close as possible to the end user. And if somebody is sharing, we at least, as a law enforcement agency, get to the place, the house where that activity is taking place, or the business where that activity is taking place. And then we can conduct logical investigation from that point.But if we cannot find that place to start, it makes investigation very, very difficult. So even if there is a situation where a user is sharing his or her IP address with another person who is actually conducting the illegal activity, we can't know that unless the information is maintained accurately, or at least we will, it will take us a long time to get to it if it is not maintained accurately going downstream.
アドレスシェアリングの場合も同じで、まず何かあったときに第一歩としては、じゃあどこの ISP がそのアドレスを管理しているのかっていうことを突き止めたいと。なので、そこから先さらにそのアドレスシェアリングとか情報をもらわなきゃいけないかもしれないですけど、正確にじゃあどこ の組織がそのアドレスの、アドレスを利用しているのかということを特定できるということが大切です。
This is a very common problem.In the United States, where people leave open wireless access points running, and we do our investigation, and one of the things that we will do is go by the house with a device that sniffs the wireless signals in the area and looks to see if there are any open networks so that we can say with certainty that this area does not have any open wireless networks. We can be certain that the house that we are going to do the search warrant is not some little old lady who is sharing her wireless access point with everybody in the neighborhood. So it is something that we often deal with and are very sensitive to. So I understand the question very well. It's a very good concern.
アドレス共有は課題として認識されてるけれども、まずファーストステップとして、フリーズを。アドレス共有してるにしても、共有してる先の ISP が分かる必要があると思うんですよ。なので、そこのが特定できないと、じゃあそこの ISP にアドレス共有して、詳細を教えてくださいっていうお願いもできない。だから全然違う ISP の情報が登録されてたら、じゃあここからアドレス共有されてるみたいであるというふうに、まあ、見当違いの。この問題はちょっと皆さんの感触としてちょっと問題が大きすぎてどうしたらいいのかわからないということなのか、それともこんな の日本の皆さんは正確情報の登録正確に維持するのは あまり問題ないと思っているっていう感じだと、どちらなんでしょうかね。日本においては
あの 一市民的な感じで話をしたいと思います。昔その ISP のフリーズとかの登録をする側にいました。で、問い合わせがある側の立場から言うと、例えば、技術連絡担当者とか、ね、あるじゃないですか。ただそれは技術に関して質問があるから僕らの名前を入れます。で、全体の責任者は、まあ、例えばそのオペレーションの部長の名前を入れますっていうことを想定して入れているので、例えばそのどこそかで犯罪があってあんたのところのネットワークがで使われているけどっていう問い合わせが FBI の何から、まあ、日本の警察かもしれないですけど、そこからフリーズを通してくるのかっていうのが、それがあるのかどうかっていうところで企業の中でどう対応していいのかっていうのが変わるんですよ。
Say that if you have never received a request from the FBI, then you were dealing with some very, very good people who are leasing your IP space. So you have good customers. but every single day, the FBI, NPA, TMPD, they are requesting information from service providers. So it will happen eventually, is my guess.
Question.
efforts like this, where people from law enforcement agencies are coming and speaking with folks like yourself, that is trying to put a shine a light on the problem and let you know that, you know, this is a concern of law enforcement agencies and that it is in advancement of public safety. I would say that if the information in the WHO is record that I am interested in is accurately reflecting mm-hmm. the company mm-hmm. that is closest to the end user, mm-hmm. then that abuse information would likely be correct. Mm-hmm. But if it is very far upstream, the abuse contact may be a very large ISP that has no idea who is using that individual IP address three levels down. So that person might be able to find out, but he might have to call one person who will have to call another person who will have to call another person. So as much as we can avoid that issue, the better. So that speaks to the point of trying to maintain accuracy of the information as close to the end user as possible. Of a true emergency, a child being abused, a suicide attempt, it's great to have an abuse point of contact or somebody I can call on the phone. But if that information requires somebody to go down a phone chain and call more than one or two people, that is an issue that is delaying my access to that ISP so I can get proper information about where does that user live so I can go save him or save the child. Stakeholders who are the LIRs. They are going to be the ones who are burdened with this responsibility. Therefore, they're the stakeholders, and they will want to have a say in this policy as it is developed. So absolutely 100% correct.
NTT のトヨと申します。実際にクイズのコンタクト先になっていたことが、3年ぐらいあるんですけれども、多分絶対にパブリックアクセスと分けないと破綻してると思います。ですね、クイズのコンタクト先っていうのは誰からも見えるので、エンドユーザーがいろいろ調べて、アクセスする先になってしまっていて、実際にはスパムとかですね、そういった問い合わせの巣窟になってます。で、私がコンタクト先になって3年間で、実際にそのフーイズとして適切な問い合わせを受けたことが一度もなくて、3年間1日に20通ぐらいずつ、メールとか、あるいは電話とか受けていたんですけれども、ほとんどですね、俺のキャラクターがゲームの中で死んだのは、お前の ISP の RTT が遅いから弁償しろというような問い合わせです。で、こういったものが日常的にかかってくるチャンネルを24時間、バリッドなチャンネルとして持ち続けろというのは、多分、フーイズの、メンテナンスに対しては不可能だと思うので、ちゃんとリーガルなコンタクト先とか、先ほどその、なんですかね、ゲートしたアクセスっていう話がありましたけども、そういったものを一段階設けないと、パブリックビューの中のコンタクトとは分けるべきかなというふうに、個人的には思います。
See how that would be a very difficult issue to have to filter through all this, the crap email or phone calls every day as a small service provider. Not feasible. So I think maybe the level of the size of the ISP, is it /29 or greater? Is it /27 or greater, something larger. Maybe that is the solution, is adjusting that line so that the bigger companies who have the bandwidth in order to respond to stuff like that and sift through the garbage, maybe that is the solution, or maybe it is the gated access. I don't know. Maybe another solution is somehow prioritizing those emails that are coming from legitimate law enforcement agencies. So a way to maybe prioritize the emails that come from @fbi.gov, @tmpd.jp, something like that. Understanding that spoofing emails is very easy, but how much trouble is somebody really going to go through in order to send an abuse contact to a large ISP to make sure it gets read? Interesting question.
非常に興味深いご意見で、もしかすると場合によっては、例えば宛先がどこかということで、ちょっと優先順位付けをしていただくとか、そういうこともあるのかもしれないですね、ということでした。
あとは、ごめんなさい、まだもう一個、多分これオペレーターの視点かもしれないんですけれども、フーイズ情報というのは割と我々にとって、要はエンジニアにとってはプライオリティが低いといったら失礼ですけれども、 あまりリアルタイムに更新するためのものではなくて、どちらかというとピアリング DB であったり、IRR の情報であったり、実際にそのネットワークのオペレーションに直結している情報の方を、信頼しているというか、そちらのアクセスの場っていうのでやり取りしていることが多いと思うので、私個人の意見では、フーイズをやることが本当に大事なのかというのは、他の情報と組み合わせてもっと精度を良くするとか、そういったことの話を考えてもいいのかなというふうには思います。この会場にいらっしゃる方がエンジニアなのか、事業者としての、ビジネスマンなのか、あまりよく分かってないんですけれども、個人的には、IRR とか RDB とかの方がよほど使っています。
So I'm sure that there are many, many solutions to this problem, some that are more technical than others. What I will say is that from a law enforcement perspective, we have a tool available to us that is very easy to access from any terminal window or any website that does Whois lookups. If we are, in the example of a gated access, if we are requiring law enforcement officers to access something that, to access some system that they have to be trained on at some level in order to understand how to use it, how to find it in the first place, versus just opening up a window in a browser or a terminal, that is a burden on law enforcement. Again, we have to balance the burden against law enforcement with the burden against the registries. Understanding that. And then the routing tables issue, again, it is a technical solution to the problem, but what the policy document that they are trying to put together for the registries is saying is, we realize that it is a burden to make sure this information is accurate, but it is maintaining the accuracy of a tool that is robust and already available, versus trying to writ large create a technical solution to the problem. And I think that's another side of the issue that is worth talking about.
But IRR is existing
database. Sure. The issue is the law enforcement access with very, very easy access by just, opening up a browser window and saying Whois, but that's what I'm trying to get at, is we already have that available to law enforcement now.
ということなので、一番その新しくそのトレーニングし直さなくて、その情報検索できるというのもフーイズということらしいです。まあ、でそれは当然、皆さんの負荷とかモチベーションとのバランスということの検討が必要になってくると思いますけど、じゃあそちらの別のものと連動した方がいいねっていうほど簡単な状況ではないということのようです。
And I'm not saying that these are not proper solutions, to the issue. I'm just saying that from our perspective, that is, from a law enforcement perspective, that is what comes to my mind first. Perhaps the routing table technical solution is the answer, and that is how we will address that in the policy document. I am not here to recommend one way or the other. I am here to absorb the ideas and immediately give you my feedback about what it makes me think of as a law enforcement officer.
おっしゃっていただいた対応というのも検討の可能性というのは十分にあって、ちょっと思い浮かんだことを共有しただけですので、十分にもしかするとその可能性、その方向で提案を策定するという可能性もあり得ますということでした。
ザードログって今も規定されてる内容で、うん、それをちゃんとやることっていうことなんですけど、で今できてないんです、うん、といった場合にインセンティブを発生させるかペナルティを発生させるかしないと多分整備されないと思っているんですが、なんかそういうことも含めた提案になるんでしょうかっていうのを聞いてみたいな。
I can give you Kit Kats. No, again, it's a very good question. It is a burden. Right? We are burdening the registries with this request, with this idea that the information needs to be as accurate as possible. How do we incentivize it? That is not for me to decide. That is for the community to decide. So any ideas that the community can bring to the table, absolutely, we need to hear them. You need to discuss it amongst yourselves. Figure out what the best solution is. I'm not very rich. I can't provide Kit Kats to every operator. So I don't know if that is a feasible solution. Maybe it is, I don't know. ごめんなさい。
なのであのおっしゃる通り何か のインセンティブが必要かもしれなくて、それはどういうことがインセンティブにつながるっていうのは法執行機関ではなくむしろ皆さんの方がよくご存知だと思うので、ぜひ皆さんでどんなことがじゃあインセンティブにつながるのかっていうのを教えていただければということです。
Maybe Red Bull, Mountain Dew.
キャットじゃなくてレッドブルだったらいいですか。
Caffeine is good, right? Operators love caffeine.
You know, caffeine is good, right? ですから、最後に何か一つだけ聞いておきたいとか、もしあれば、今だけコメント、何質問を受け付けることもできますけど、いかがですか？もう十分にだということであればですね、どうもありがとうございました。Thank you so much.